議会の活動レポート、地域を見る、聞く。部活動、地域移行の課題を共有。8月22日、総務文教常任委員会。今年度で部活動、地域移行の改革推進期間が終了し、8年度から部活動が地域クラブに完全移行されることから、総合型地域スポーツクラブ、中学校教諭、地域クラブ指導者、保護者の方々からご意見を伺いました。生徒や保護者の負担増、市内にある22クラブのどこに所属するかを生徒たちが選択しなければならない。地域を超えたクラブに通うには保護者の負担が増える。指導者の確保が課題。学校を終えて夕方4時以降に活動するには移動や活動の時間、指導者の確保等の問題をクリアしなければならない。指導者への借金が定額なため、文部科学省の補助金が終了する8年度以降の予算措置が必要。吹奏楽などの文化部は、運動部以上に指導者の確保が難しく、市の方針を示してほしい。指導者の資格要件、中大連の大会出場には公認資格を持った指導者でなければ引率できないが、資格取得の費用は自己負担である。中大連の大会を目指すより、各競技団体主催の大会や地域展開を進める方向性が必要ではないか。他に、体育館の酷暑対策、指導者としての公務員や教員の協力体制、生活困窮世帯、児童への支援などについても意見が出され、改めて課題が山積していることを確認しました。訪問介護の現状と課題は、8月6日、市民厚生常任委員会、訪問介護の現状等について、介護高齢化と訪問介護事業所より説明を受け、現状と課題を把握した後、今後の対応や方策に関して意見交換を行いました。事業所支援金を創設、訪問介護の基本報酬引き下げに伴う市の施策について、介護高齢化から説明を受けた後、質疑と意見交換を行いました。6年度に国が訪問介護の基本報酬を切り下げたことを受けて、市では事業所支援金を設けて、基本報酬の差額分を支給するとともに、訪問車両の燃料費を補助する制度を作りました。施策の財源は第1号保険料を充てているとの説明でした。その他課題として委員よりヘルパーの高齢化に対応して早急に人材確保対策が必要だとの意見がありました。ヘルパーより施設勤務、訪問介護事業所からは、ヘルパーの現状や利用者数、業務上の課題について伺い、質疑と意見交換を行いました。 ヘルパーのなり手不足について、若い方が少ない理由として、介護施設では夜勤手当があり、収入が多いため、若い方はヘルパーより施設勤務を選ぶのではないかとの説明がありました。また、冬期間、訪問車両を駐車するための除雪が大きな負担となっており、何らかの対策が必要との意見がありました。
治水の被害を緊急視察、8月5日、経済建設常任委員会、災害級の高温少雨による水道への被害状況と対応策について、緊急現地調査を行い、農林水産課から説明を受けました。水道の深刻な影響を確認。市内の山間部では、長期の水不足により、田面のひび割れや稲が枯れるなどの被害が出ており、生産者から収量への影響を心配する声が多くなっているとのことでした。被害状況を確認した水田の作付け品種はコシヒカリでしたが、渇水の影響で例年より生育が遅れている状況も確認しました。官民連携による給水支援、市内各所に存在するファームポンド、農業用水を安定供給するための貯水施設のこと。では、必要とされる貯水量のおよそ 10% 程度だったことから、災害協定を結んでいる村上市建設業協会と国土交通省が連携し、ファームポンドに給水支援を実施しています。また、山北地域での日沿道工事関係者による給水支援のほか、朝日地域では、消雪パイプを活用して給水を試みるとの報告でした。さらなる自然災害対策を、今後も、猛暑や気候変動に対応できる現場視点の施策が求められます。今年8月の大雨でも深刻な被害状況となっており、自然災害を想定した抜本的な対策についての議論を深めていきます。森林機関林道の進捗を調査。9月25日、森林機関林道岩船東部線開設事業促進議員連盟。村上市議会では、関川村議会とともに、森林機関林道岩船東部線の早期完成に向けて議員連盟を設立し、毎年関係機関への陳情活動や現地調査を行っています。岩船東部線は計画延長 21.89km で7つの工区に分けて新潟県が工事を進めており、このうち 10.479km、 進捗率 48% が完成し、赤沢校区と笹平校区がそれぞれ4年度と6年度に供用を開始しています。今回は昨年度完成した門前校区の橋梁等を現地調査し、県の担当者から説明を聞き、上山田方面への開設工事推進の必要性を再確認しました。現地調査後には、議員連盟の総会が開催され、県から近年の資材高騰や労務単価の上昇等により、今後の事業費や事業期間の見直しが必要との説明がありました。本事業の推進のため、地元の熱意が重要であると認識を新たにしました。日遠道延伸へ意見交換10月10日高速交通等対策特別委員会日遠道三北地区活性化促進協議会による地域経済講演会が三北会館で開催され、同特別委員会の委員8名も出席しました。はじめに国土交通省新潟国道事務所等から朝日厚み道路の進捗について講演があり、その後懇談会となりました。各委員が高速道整備の課題や早期延伸のポイントについてそれぞれ所見を述べた後、出席者で意見交換を行いました。日遠道延伸は目的ではなく手段であり、開通後に通過点とならないため、人口減少を見据えた地域づくりや地域資源を生かした交流人口拡大の取り組みが重要であると再認識しました。